説教、主が作られた世界、瀬尾真由神学生。
主にある皆さん、本日もこの御堂で、またライブ配信にて礼拝を共にしておられる皆さんと共に礼拝を守り、主の御言葉に聞く時を持つことができましたことを心から感謝いたします。聖霊が豊かに私たちを照らし、真理の道を私たちに指し示してくださいますように。2026年も3月が終わりに近づき、私がこの共同緑ヶ丘教会で新学生として実習できる期間ももうすぐ終わろうとしております。共同緑ヶ丘の皆さんに温かく見守られ、そして支えられてここまで来ることができましたことを心から感謝しております。この2年間いろいろなことを経験させていただきました。教師会の一員として子どもたちや大人の方たちとの交わりをしたり、伝道委員会や礼拝委員会、長老会に参加させていただいたり、聖歌隊として共に賛美歌を歌わせていただいたり、青年会の一員として賛美遊拝や交流会の時を共に持つことができたり、また日々の礼拝の中でも増田先生の御言葉の取り次ぎに日々養われてきましたし、皆様方との交わりの中で助けられ励まされてきました。その学びの日々の最後の時に与えられた新学生としての最後の主日礼拝での説教奉仕として、どこの箇所をお話しさせていただこうかということについては正直少し悩みました。時期がレントということもあり、素直に聖書日課や老文言に従って福音書のどこかを説教箇所にするというのも考えたのですが、ふと思いついたのが先ほどお読みいただいた創世記一章の天地創造のお話でした。と言いますのも、前回夏頃に主日礼拝での説教奉仕をさせていただきましたときに、夏季伝道実習での子供経験として、子ども園の子どもが、先生、神様はなんでこの世界を作ったの？という質問をしているのを見て、神様はね、この世界やみんなのことが大好きだからこの世界を作られたんだよと、その場で答えられなかったことを後悔した。でもそのことはこの共同緑ヶ丘教会での実習、特に総礼拝での説教奉仕や子どもたちとの交わりの経験がなければ生まれなかった考えなのではないかというお話をさせていただいたことがあります。この経験は私の中では大きな経験の一つとなっております。というのも、日本聖書神学校の3年時の後期には教会音楽という授業があるのですが、この授業には説教箇所を自分で一つ選んで、その説教とその説教内容に合う賛美歌を自分で作詞作曲するという課題が冬休みの課題として与えられております。この課題に取り組む際にも、私はこの時の経験からこの創世記一章をテーマとして選びました。その課題の提出方法が、作詞作曲した賛美歌を歌った音原稿を取ってそれを提出するというものだったので、この音源データを作成するために増田先生と総学者の方にかなり無理を言いまして、総礼拝にてこの賛美歌を用いて説教させていただく機会を作っていただきました。ちょうどこの今日の主日礼拝での説教奉仕のご相談を増田先生からいただいたのが今年のおそらく1月頃だったのではないかなと記憶しているのですけれども、その頃の私というのはおそらくこの課題のことで頭がいっぱいだったんじゃないかと思います。なので、せっかくだから主日でも天地創造の話にチャレンジしてみよう とかいう軽い気持ちでおそらくこの創世記に挑んだんだと思うのですけれども、今思い返してみるとですね、2ヶ月前の私は何ということをしてくれたんだと、すごくもう過去の自分をぶん殴りながらこの数日間説教の原稿を考えるのに挑ませていただいたんですけれども、もう本当に何だってヘブライ語も得意じゃないし、そもそも旧約はあんまり詳しくないし、しかも天地創造なんていろんな先生がいろんな素晴らしい説教をされているこの箇所を、こんな難しいことをなんで私は取り組んだんだろうなとすごく思っているんですけれども、それでも皆さんと共にこの聖書の福音を共に味わうことができますよう、主の導きに祈りつつ信じて進めていきたいと思っております。さて、創世記の天地創造といえば、子供から大人まで誰でも一度は聞いたことがあるような、そんな聖書箇所です。私が夏季伝道実習中に子ども園で経験したように、キリスト教系の幼稚園や保育園であれば、絵本で先生たちが読んでくれるようなメジャーな聖書のお話の一つといった印象があります。そんな天地創造の物語ですけれども、この聖書箇所に対する感じ方というのは結構千差万別なのではないのかなというふうにも感じています。ダーウィンの進化論やビッグバン理論について知ると、それらと比較して聖書の話って人類の進化の過程や宇宙誕生の物語と矛盾するんじゃないのという疑問を抱くこともありますし、そこを超えたとしても今度は天地創造物語のこの箇所のどう解釈するかという壁にぶち当たります。私自身も例えば創世記一章の26節、我々にかたどり我々に似せて人を作ろう、そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させようという箇所を読んだときに、聖書は人に世界を支配させようと言うけれども、それってじゃあ人間が自然を自由にしていいことなのだろうかと疑問に思っていた時期があります。実際この箇所については過去に議論がなされていたようで、中世の産業革命時においては自然を人間の好きなようにしてよいと理解されていて、大規模な森林伐採や鉱山開発の根拠として用いられていたという過去もあるようです。しかし次第にここの創世記でいうところの支配させる、ヘブライ語でのラーダーという言葉は暴力的な統治ではなくて、弱い者を守り正義と平和をもたらす王としての支配、そして羊を保護し導く牧者としての支配を指すのであって、創世記の文脈から言っても神の似姿を持つ者としての代理統治を意味するのだという解釈がなされるようになったという話を、私自身も新学校の全校収容会でエコロジカルの視点から聖書を読むという学びをした際に知ることができました。そのように私自身もこの30年ほどの教会生活の中で幾度も創世記には触れ、その度に拙いながらもいろいろなことに疑問を思いながらこの箇所を読んでいたのですけれども、私自身は正直に申し上げるのですが、この天地創造の物語を読んで一度も、じゃあ神様は何でこの世界を作ったのという疑問を抱いたことはありませんでした。だからこそ子供たちの、なんで神様はこの世界を作ったのというとても純粋な疑問を聞いたときに目が覚めるような思いがいたしました。確かに聖書にはどうやって世界が作られたのか、神は言葉によって世界を作られたのだ ということについては語られておりますけれども、神はどうしてこの世界を作られたのかという天地創造の動機部分に関しては何も語られていません。改めて考えてみると、神様はなぜこの世界を作られたのでしょうか。皆さん、お子さんやお孫さんから、ねえねえ、神様ってなんでこの世界を作ったの？ととても純粋な目で質問されたとき、皆さんならどうお答えするでしょうか。この点について、夏季伝道実習中の私は、神様はこの世界を愛しておられたから、この世界を作られたのだ、という一つの答えを出しました。この答え自身は今でも変わってはいないのですけれども、後から冷静になって思い返してみると、愛していたから作ったというのはどういうことだろうか。そもそも愛するっていうのは、愛する対象がそもそも前提としてすでに存在しているからこそ起きる感情なのではないか。愛するとか愛さないっていう感情は、そもそも世界が先にできていないと抱かないのではないか。そんなようなぐるぐると疑問がいろいろ抱いてきて、うまく説明できないよというふうに頭を悩ませておりました。今でも完全にこの霧が晴れたとは言い難いのですけれども、そのように考えている中でふと思いついたのが、神様ってもしかしたら陶芸家みたいなものかもしれないという思いつきでした。そもそも人というのは何かを自主的に作ろうとするとき、自ら嫌いなものを作り出そうとはしません。大抵の場合はこれから作ろうとするものが好きだからこそ作るのだと思います。そして同時に、人は何かを作るとき、まず完成予想図を思い描き、その理想の形を実現しようと試行錯誤して一つの形、作品を実現、完成させます。どのような形で、どのような色で、どのような機能があって、さまざまなことを思い巡らしながら気持ちを込めて何かを作るのではないでしょうか。ある陶芸家の方のブログでは、ご自身が器を作る際、どんな料理に合うか、どんな料理で使う器か、どんな場面で用いられる器かなど、コンセプトをまず決めて、そのコンセプトに最も合ったものを作るために、土質や形、釉薬の色やかけ方、手に持った時の重さや口当たり、成形方法や式の入れ方など、さまざまなことを細かく考え、イメージした上で作るのだということが語られておりました。つまり、自分の思い描く最高の器というものをイメージして、それを作り出すのがこの陶芸家の方の言う陶芸の過程なのだというふうに私は理解をいたしました。これを踏まえると、神様も世界を創造なさる前に理想の世界の姿を思い描き、その通りにこの世界をお作りになったのではないでしょうか。そして人は何かを作り出す際、試行錯誤の末、繰り返しいろいろと試して苦労の末に完成させますけれども、神様は全能で完全なお方ですので、ご自身の理想の世界というものをわずか6日間で一度も失敗せずに完成させられました。聖書にもこの6日間の過程の中でいろいろなものを神が作り、その度に良しとされる、最後に人間を作られた時にはそれは極めて良かった、そのように神が言われる そのような描写があります。神はそれを見て良しとされたとあるように、神様はご自身の作られた世界を見て、これぞ私が思い描いた通りの素晴らしい良い世界であると満足されたのだと思うのです。つまりこの世界というのは、神様が思い描いた理想の形が従前に実現された世界、神様が愛する形、こうあってほしいと望まれた理想の形で生み出された世界、神様の思い描く最高の世界なのだということができるのだと思います。そのように考えれば、神様はこの世界のすべてを愛しておられたから、この世界をお作りになられたのだ、ともということが少し自分の中で納得がいくような気がしてまいります。言い換えれば、神様はこの世界のすべてを愛しいものとしてお作りになられた、とも言えるかもしれません。そのように考えれば、神によって作られたこの世界のすべて、私自身も隣にいる人も被造物のすべても、なんだかキラキラもしたものとして見えてくるような、そんな心地がいたします。ちなみに余談なのですが、この陶芸家の考え、聖書的にも相的外れでもない例えのようです。この後に続く創世記2章の7節と19節、神が人や野の獣や空の鳥を土で形作ったという文章の中で、形作るという日本語が当てられているのは、ヘブライ語のやったという単語なのですが、これはこねて作るとか、陶器師が粘土を成形するというのが原義の言葉なのだそうです。先日した教会音楽の授業中も、課題の中間発表の際にクラスの前でこの例えを言いました。まあ、もっとも教会音楽の課題を提出する際の説教はあくまで子ども向けという説教で作っていたので、今お話ししたものよりもだいぶ簡略化された、そして分かりやすい話をしたのですけれども、その時担当の先生から、それ良い例え、いい例えだね、というお褒めの言葉をいただきました。なんですけれども、おそらくこの先生は、この創世記2章のお話が念頭にあったからこそ褒めていただいたんだと思うのですけれども、この当時の私はそのことを全く認識しておりませんでしたので、ただ先生のお褒めの言葉を聞いて、ありがとうございますとニコニコしながら返しただけにとどまってしまったのですけれども、後からこのことを知ったときに、あの時褒めてくださった先生のことを思い浮かべまして、先生褒めてくださったのは嬉しいんですけど、すみません、そこまで意図したわけではなかったんですというのをちょっと反省した、そんなような経緯もあります。さて話を戻しますけれども、この世界が神様が良しとされた、神様が理想の姿として作られた、そんな世界だと思うと、私たちにもこの世界を大切にしたい、神様が良しとして作られたこの世界を私自身も愛していきたい、そんなふうに思えるような気がしてまいります。それは私たちを取り巻く自然に対してもそうですし、私たち自身に対しても、私たちの隣人に対しても同様です。実にこの世界というのは、不思議なほどに秩序立てて作られています。草木は根を生やして地を支え、また二酸化炭素を吸収して酸素を生み出します。そして枯れれば地の養分となって、また次の命を育みます。水も雨が降り、川を流れて海へ行き、 その水が蒸発して雲となり、また雨を降らせて地を潤します。動物にも食物連鎖の形があり、それによって自然界のバランスを保っています。私たち人も一人一人さまざまな個性、さまざまなタラントを神から与えられており、それを補い合い支え合うことによって共に歩み何かを成し遂げています。そのようにある世界を神様は理想の世界、愛すべき世界として作られたのだと思います。しかし近現代の世界のありさまを思うと、人々はそのことを忘れてしまっているのではないのかなと思うことも多々あります。歴史を振り返ってみれば、列強諸国は土地や資源などを求めて他国を植民地化し、先住民を支配してきました。また工業の発展による環境破壊は現代においては深刻な問題となっています。地球温暖化や海面の上昇、生態系の破壊などさまざまな事象が表面化しつつあります。極めつけはやはり第二次世界大戦の原爆投下や東日本大震災での原発事故ではないでしょうか。原子力という強大な力を手に入れた人類は、その制御の仕方もわからないままにそれらを用い、人為的あるいは天災によって重大な事故を起こして、自然や人に甚大な被害をもたらしてきました。火器伝導実習での実習先が福島県の中でも福島第一原発にほど近い南相馬市の教会だったので、実習先の先生が原発関連の施設をいくつも見学に連れて行ってくださったのですけれども、その際原発施設を誘致する際のキャッチフレーズとして、原子力は明るい未来のエネルギーという言葉が使われていたという写真を見ました。私自身も子供の頃、社会の授業で原子力発電について学んだとき、火力発電との比較で原子力はクリーンなエネルギーであるというふうに学んだような記憶があります。エネルギーの問題だったり国防の問題だったり、いろいろと要因はあるのでしょうけれども、原子力の危険に目を背り続けながら原子力を使い続けた結果が今回の原発事故なのではないでしょうか。私が行った今年度の夏の時点では、オリンピックの影響もあり、瓦礫は私が行った範囲では全て撤去され、放射能汚染されていた土も多くが入れ替えられていて、一面にお米が植わっていました。しかし案内してくださった先生曰く、今この時植えられていたお米、あの時植えられていたお米というのはまだ食べられないお米なのだということをお伺いしました。これから安全性のチェックを受けて問題がないと分かれば、いずれ食用として用いられることになるだろうというふうに先生はおっしゃっていました。原発事故から15年が経った今でも、大地は汚染され、自然は戻らないままです。力を手にした人間の傲慢さを痛感させるような、そんな経験でした。科学の進歩は人に豊かさをもたらしました。その恩恵を受けて生活している以上は、そのこと自体を否定することはできないだろうと思っています。しかし、それゆえに失われてしまったもの、今なお傷つけ続けているもののことを顧みなければならない。そのように最近強く思うようになりました。そのきっかけとなるのが、 私にとってはこの創世記一章の天地創造の物語。神はご自身が作られたこの世界のすべてを心から愛してくださっている。そのことのゆえにこの世界を作られたのだ。そのことを今一度思い起こすことなのではないかなと思うのです。神様は自然を大きな循環の中で相互に作用し育み合うものとして作られました。そして人をそれらを支配するもの、暴力的な支配ではなく神の作られたこの世界を守り育み導く存在として、また私たち人同士が共に生き支え合う存在として作られました。何より神様はこの世界と私たち一人一人を含む被造物のすべてを愛すべきものとして、望ましいものとして、理想の姿として作られました。私たちは神から愛されております。それと同時にこの世界のすべてが神様から愛されています。この世界の被造物すべてが神によって良しとされたのです。その神の大いなる愛を思い、神に愛された者同士、隣人と、そしてこの世界のすべての被造物と手を取り合いながら、これからの日々を歩んでいきたい、そのように願っております。お祈りいたします。ご在天の主なる御神様、皆をあがめて賛美いたします。本庁もこの御堂に集われました皆様、そしてライブ配信の皆様方と共に礼拝を守り、あなたの御言葉を聞く時が与えられました幸いを心から感謝いたします。神様、あなたはこの世界を、あなたの作られたすべてを愛しておられます。不完全な私たちを、ありのままの私たちを心から愛してくださっています。その大いなる愛を今一度覚え、あなたに似せて作られたものとして、あなたの愛をこの地上に行うものとして、私たち一人一人をこれからもなさしめてくださいますように。しかしこの地上においては、人はあなたの愛に気づかず、あなたが極めて良いとされたこの世界を傷つけ、いまだに苦しめ続けています。どうぞその者たちのそばにあなたが常にいてくださり、あなたの愛に気づかせてくださいますように。そして一日でも早くあなたの愛がこの地上に行き渡り、この世界のすべてが手を取り合える、そのような日が来ますように、どうぞお導きください。そしてそのためのしもべとして、私たち一人一人を用いてください。世界において暴力の上にゆえに傷つき苦しんでいる方々を覚えます。そのような方々の上にあなたが豊かに恵みと祝福を与えてくださいますように。そしてこの共同緑ヶ丘教会での2年間を私に与えてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたが今の私に最も必要な場所としてこの共同緑ヶ丘に導いてくださったことを心から感謝しております。どうぞこれからも この共同緑ヶ丘教会の皆様の歩みがあなたによって守られ導かれますように、そしてますます主に祝され、あなたの栄光を称える、そのような素晴らしい場所としてこの教会が100年もその先も続いていきますように、これから先の1週間の私たちの歩みをお守りください。そして今日ここに集うことのできなかった方々の上にもあなたが同様に祝福を与えてくださいますように、そして来週また一人でも多くの方と共に礼拝を守ることができますように、どうぞ守り導きください。この拙い感謝と願い、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。